18特集スペシャルトピックス令和5年度ゴミの処理状況ゴミの減量にご協力をお願いします。19分30秒循環型社会の構築が求められる中ゴミをゴミとしてではなく資源として出すことが今後はより重要になってきます。この特集ではゴミの処理状況をお伝えするとともに、ゴミの量と処理にかかる費用を公開します。市民の皆さんのさらなる資源化に向けた取り組みにご協力をお願いします。紙面の説明、4面5面の見開きにわたって、グラフやイラストなどを使って説明されています。紙面の説明終わり。18-1、ゴミ処理と資源収集実績。ゴミは行政収集ゴミと直接搬入ゴミに分けられます。円グラフがあり、それぞれの内訳が書かれています。はじめに行政収集ゴミ。行政収集ゴミとは、資源物以外の家庭から出た可燃ゴミ、不燃ゴミ、粗大ゴミ、有害ゴミで、市や市の委託業者が収集したゴミを指します。円グラフ。可燃ゴミ、8659トン。不燃ゴミ、1173トン。粗大ゴミ、75トン。有害ゴミ、24トン。計、9331トン。円グラフ終わり。直接搬入ゴミ。直接搬入ゴミとは、流泉園組合へ市民の皆さんから直接持ち込まれるゴミと、市内事業所から排出された可燃ゴミ、収集運搬許可業者が持ち込んだゴミを指します。円グラフ、可燃ゴミ、2793トン。不燃ゴミ、32トン。粗大ごみ78トン、計2903トン。円グラフ終わり。行政収集ごみ、直接搬入ごみのどちらも可燃ごみが大半を占めています。収集実績、量では、令和5年度は皆さんのご協力もあり、令和4年度に比べて約315トン、約 2%。減少しています。収集・直接搬入されたゴミは、中間処理施設である流泉園組合、東久留米市内で焼却・分別などの中間処理を行っています。焼却処理した後の焼却灰は、二つ塚最終処分場、西多摩郡日の出町へ搬入されます。そこでエコセメント化され、L 型側溝などのコンクリート二次製品にリサイクルしています。行政収集ごみプラス直接搬入ごみイコールごみ排出量合計12834トン。表、直近5年間の主な家庭ごみなどの排出量について、令和元年度から令和5年度を比較したものです。項目は6つ。可燃ごみ、令和元年度9754トン。2年度9736トン。3年度9326トン。4年度9009トン。5年度8659トン。不燃ごみ、令和元年度1400トン。2年度1589トン。3年度1277トン。4年度1243トン。5年度1173トン。粗大ごみ、令和元年度86トン。2年度105トン。3年度88トン。4年度89トン。 5年度75トン。有害ごみ、令和元年度26トン。2年度29トン。3年度25トン。4年度24トン。5年度24トン。一般廃棄物処理基本計画で定めた1人1日あたりの排出目標量、グラム。令和元年度409、2年度404、3年度399、4年度408、5年度402。1人1日あたりの実排出量、グラム。令和元年度418、2年度425、3年度398、4年度387、5年度371。表終わり。次に、行政収集資源物、集団回収資源物の円グラフがあります。はじめに、行政収集資源物。行政収集資源物とは、家庭から出た容器包装プラスチック、ペットボトル、瓶、缶、古紙、古布などを市や市の委託業者が収集したものを指します。円グラフ、古紙、古布類、1898トン、瓶、521トン、缶、203トン、ペットボトル、123トン、容器包装プラスチック、1215トン、牛乳パック9トン、その他99トン、計4068トン。円グラフ終わり。集団回収資源物。集団回収資源物とは、日常生活で排出される資源物を、市内の自治会や子ども会などの団体が集め、資源回収業者に回収してもらったものを指します。円グラフ、紙類621トン、布類48トン、その他12トン、アルミ、瓶等、計681トン。円グラフ終わり。資源物として収集された瓶、缶は流泉園組合、古紙古布類は東多摩再資源化事業協同組合、容器包装プラスチック、ペットボトルは東村山にある指定保管施設へ搬入され、資源化処理をして、それぞれが再資源化されます。行政収集資源物、プラス集団回収資源物、イコール、資源物収集量合計4749トン。表。直近5年間の主な資源物の排出量について、令和元年度から令和5年度を比較したものです。項目は3つ。一般廃棄物処理基本計画で定めた1人1日あたりの排出目標量、グラム。令和元年度204、2年度206、3年度207、4年度190、5年度190。1人1日あたりの実排出量、グラム。令和元年度183、2年度196、3年度187、4年度184、5年度174。資源化率。多摩地域ごみ実態調査より、令和元年度 35.6%、2年度 36.9%、3年度 37.3%、4年度 37.1%、5年度 36.7%。表終わり。次に、ゴミ処理にかかる経費など。 ゴミ処理にかかる経費、ゴミ収集運搬等費用、ゴミ収集運搬等、5億1105万3000円。中間処理費用、流線塩組合負担金、1億9352万7000円。最終処分費用、東京多摩広域資源循環組合負担金、1億7744万3000円。有料ゴミ袋等費用、指定収集袋作成配布委託料、5799万4000円。ゴミ袋粗大ゴミ処理券事務委託料、1295万6000円。その他経費、2981万円。職員人件費、8216万3000円。合計、10億6494万6000円。財源の内訳、一般財源等、約 79.2%、約8億4361万5000円。ゴミ処理、有料ゴミ袋、手数料等、約 20.8%、約2億2133万1000円。先のように、令和5年度のゴミ処理にかかる費用は、総額約10億6500万円となっています。本来、この経費は、ゴミ処理、有料ゴミ袋手数料や、粗大ゴミ処理手数料等で賄っていくことが望ましいのですが、その総額は約2億2100万円で、残りの8億円以上を皆さんに納めていただいた市税などで補っているのが実情です。このようにゴミ処理には多額の費用が必要であることから、日頃より市民の皆さんにはゴミの減量や分別排出にもご尽力いただいていますが、さらなるご協力をお願いします。18-2 家庭から出た使用済み廃食用油の回収始めました。令和6年度からこれまで廃棄するしかなかった家庭から出た廃食用油の回収事業が始まりました。回収された家庭の廃食用油は、今後再生航空燃料SAFの原料として活用され、市民の皆さんによる脱炭素への直接的な取り組みにもなります。また、繰り返し使用可能なリターナブルボトル、専用ボトル、を使うことで環境に優しい社会の実現につなげます。専用ボトルは各公共施設にある廃食用油回収ボックスの中からお取りください。回収ボックスの写真とリターナブルボトル専用ボトルの写真があります。家庭の廃食用油がSAFになるまで、1から5までの項目を演習場にイラスト、矢印などを使って説明しています。1、廃食用油を専用ボトルに入れる。矢印。2、専用ボトルを公共施設などに設置した回収ボックスに入れる。3、回収業者に売却。4、SAF製造。25年以降、当面はバイオ燃料として活用。5、航空燃料に。専用ボトルの入手方法。各公共施設に設置している廃食用油回収ボックスから専用ボトルをお取りください。無料貸し出し。回収方法。廃食用油を入れた専用ボトルを各公共施設に設置している廃食用油回収ボックスに入れてください。回収できる油、 家庭で使用した植物由来の食用油。なお、賞味期限、消費期限切れの未使用の天ぷら油なども回収します。回収できない油、動物系油、ラードなど、マヨネーズやドレッシングソース、鉱物系油、灯油、エンジンオイルなど、薬品等で固めた油、事業者から排出された業務用油、家庭系以外の廃食油、事業所などから出る廃食油。油の詰め方。1、使用済みの食用油は、調理後1時間程度常温に冷ましてから入れてください。冷まさずに入れると容器が溶ける恐れがあります。2、油を容器に移す際は、天かすなどの固形物はできるだけ取り除いてください。3、必ず専用のボトルに入れてお持ちください。4、使用済みの食用油は容器の8分目くらいまで入れ、蓋をきつく閉めてください。リターナブルボトルの写真です。ここまで油を入れるという量を示した赤枠が書かれています。写真終わり。18-3、容器包装プラスチックごみを正しく分別してください。容器包装プラスチックごみとは、使い切った後に不要となったプラスチック製の容器、入れ物や包装を言います。回収した容器包装プラスチックは、手作業で不適合物を取り除き、資源としてリサイクル事業者に引き渡しています。そのため、汚れたものや不適合物があると資源化することができません。繰り返し充電して使用する小型家電、ハンディファン、モバイル電池、電動歯ブラシ、加熱式タバコなど、電気コード、刃物などは絶対に混ぜないようご協力をお願いします。排出方法のわからないものや判断に迷う場合は問い合わせいただき、正しい分別での排出をお願いします。写真、手作業で不適合物を取り除いている様子です。写真終わり。18-4、製品プラスチックは燃やせないゴミへ。プラスチック製でもビデオテープ、浄水器カートリッジ、歯ブラシなどそれ自体が商品であるものは製品プラスチックとなりますので、燃やせないゴミ袋に入れて出してください。18-5、ゴミ分別アプリをご存知ですか？市ではスマートフォンおよびタブレット端末向け清瀬市ゴミ分別アプリサービスを実施しています。アプリアイコンのキラリ君が書かれています。お住まいの地域の収集日程やゴミ分別方法等の確認機能があるほか、粗大ゴミ、選定紙の回収申し込みもこのアプリで対応できるようになっていますので、ぜひダウンロードして活用してください。下記 QR コードからダウンロードできます。ゴミ分別アプリ Android 版とゴミ分別アプリiOS 版の QR コードがあります。ここまでのお問い合わせは、環境課ごみ減量推進係、電話 042-497-2534。ここまでは、サバユウコでした。